大阪トーキングヘッズ、今週のテーマはどうなる2018年です。後半はですね、石川さんの活動報告も兼ねていろいろとお話を伺っていけたらというふうに思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。大阪府泉州地域の9市4町で作る泉州市町関西空港関西国際空港推進協議会なんですが、関西国際空港の国際ハブ化の早期実現などに関する要望を提出しましたよね。
はい、
そしてその協議会に石川さんも同席されたというふうに伺いました。
おかげさまで関空はですね、海外からの旅行客の方が非常に増えているということもありまして、
はい、
昨年は発着回数が17万回を超えて、そして関空を利用されるお客さんの数は2572万人を記録しまして、ともに過去最高ということで、関空の利用者が著しく増えているんですね。
はい、
で、国際線の外国人旅行客数も1000、そのうち1242万人と約半分が外国人旅行客数で、この数は成田を上回っていますし、中国、韓国、台湾、香港などから来られる出入国者数というのは日本で最大のシェアを関空が占めているということになります。こうした状況の中で、関空をさらに生かしてこの関西地域の発展を図っていくということが極めて重要で、そのためにも関空のさまざまなインフラ整備をさらに推進をする必要があると、泉州地域の市町の推進協議会、これ会長高石市の市長が務めておられるんですけれども、この方々が空港を所管している石井国土交通大臣に要望に上がりたいという話がありまして、私そして大阪本部の公明党の代表佐藤茂樹代表がアレンジをして、で石井大臣の時間を取ってもらって、要望に一緒に行かせていただいたんです。ちょうど予算編成の最終盤で、本当に大臣忙しい最中だったんですけれども、特に泉州地域の皆さんの熱い思いを受けて、短時間でもということで、10分程度だったんですけれども、石井大臣に直接要望書を手渡すことができまして、来年度平成30年度の予算の中にも大きくこうした関空の設備更新に対する予算を獲得することができたということで、こうした方々にも大変喜んでいただいております。
関西空港がハブ空港化するということで、利点というのはどんな利点が具体的にはあるんでしょうか。
ハブ空港化というのはある意味、象徴的なフレーズだと思うんですけれども、単に関空に、来ることを目的に飛行機で到着されるということでだけではなくて、関空に来た方々がその後トランジットして別の空港に向かう、あるいは別の国に向かう、こうした、ハブ空港としての拠点化を目指していきたいと、それによって離発着数をさらに増やして利用客数をさらに増やしていきたいということの趣旨だと思うんですね。で、そのことを目指しつつ、やはりインバウンドの受け入れ環境を整備していくこと、あるいは間違ってもテロリストがそれに紛れ込んで入ってきてはいけませんので、きちっと安心安全を確保するために旅行客を種別するような、そういった設備も導入していかなければいけませんし、あるいは関空とそれから伊丹空港、大阪国際空港、さらには神戸空港、この3空港一体で大阪あるいは関西の空へのアクセスというものを活性化させていく、こうしたことを図っていくことが求められていますので、一つ一つ前に進めていきたいというふうに思っています。
やはり石川さんも以前からおっしゃっている G20 サミットであるとか、ラグビーのワールドカップ、オリンピック、パラリンピック、そして大阪万博の実現といろいろとありますので、早めに手を打っていくということが必要ですよね。
はい、今年は大阪にとってある意味挑戦の年だというふうに思っています。年末11月にはパリで BIE 総会という総会が開催をされて、2025年にどの国で万博を行うかということが決定されます。
はい、
でこの決定には選挙で行われますので、BIE 加盟国それぞれ一国一票を持っているんですが、その投票によって決まります。これを何としても2025年大阪で万博を開催する、そのために各国の理解を求めていくための運動を高めていかなければいけませんし、また3月には BIE の調査団が大阪に来て、どれぐらい大阪が盛り上がっているのかと、大阪の住民の府民の方々がどれぐらい万博をやりたいという熱意を持っているかということを調べに来ますので、ぜひこれをお聞きのリスナーの皆様もご協力をいただいて、大阪万博に向けて力強い後押しを、熱気を生んでいただきたいなというのが一つ。そしてもう一つは、 来年この日本で G20 サミットが行われます。これは以前もご報告をさせていただきましたけれども、いわゆる G7 の会合というのは日本でこれまで北海道の洞爺湖とかあるいは伊勢志摩で行われたことはあるんですけれども、この G7 欧米諸国のみならず、それに加えて中国、ロシア、メキシコ、ブラジル、あるいはサウジアラビア、トルコ、南アフリカといった、まあ、新興諸国も加えて20カ国、はい、まあ、G20 なんで20カ国なんですが、それに招待国もありますので、だいたい35カ国ぐらいの元首大統領が、うん、一堂に会する会議というのを来年2019年にこの日本で行うことがすでに決まっています。
はい、
G7 は日本でやったことがありますけれども、うん、この G20 というのは日本でやったことがないんですね。うん、で G7 ぐらいの7カ国8カ国ぐらいの会議であれば、洞爺湖とかあるいは伊勢志摩とかそういったところでこじんまりと、しかも警備のしやすいところでリトリート的に行うことができるんですけれども、 G20 という大規模な会議になりますと、そうはいきませんので、大都市で行うしかありません。
はい、
これができる実は町というのは本当に限られていまして、私は大阪が一番適した町だというふうに考えていまして、その働きかけを、これ最終的に総理が判断することになるんですけれども、その働きかけを強めています。まあ、今この収録のタイミングでまだどこでやるかっていうのは決定していないんですが、
はい、
まあ、もしかしたら放送のタイミングではもう決まっているかもしれませんけれども、
そうなんですね、
ぜひこの大阪で実現をしたいということを働きかけている、まあ、この放送の時点で大阪で決まったというふうになっていると本当に嬉しく思うんですけれども、今愛知県と福岡県と大阪が争っておりますので、うん、ぜひ府民の皆様のご支援をいただいて大阪で実現をする、まあ、来年のいつやるかっていうのはまだ決まってませんけれども、世界中に大阪のことを発信できる絶好のチャンスとなります。まあ、アメリカからトランプ大統領が来ますし、それぞれ主要国から首脳が、それこそ中国の習近平国家主席、あるいはロシアのプーチン大統領、さらにはサウジアラビア、トルコ、ブラジル、メキシコ、こうした国々の大統領が一堂にもしかしたら大阪に会するかもしれないという ビッグイベントが来年行われることになります。そのまあことが決まるのが、まあ、早ければ今月中、あるいはまあ来月頭にも決まるんではないかというふうに言われておりますので、これが決まるとですね、まあ、決まったというニュースだけでも世界中に対して大きなインパクトになりますので、これが万博決定の大きな後押しにもなるというふうに考えておりまして、その点からもぜひともこの G20 を大阪で開催をしたいと思っているんです。これを大阪で開催をさせるための仕掛けをこれまで幾重にも実は組んできておりまして、
はい、
昨年の段階でまずは大阪が手を挙げてもらわなければいけなかったので、大阪府議会、そして大阪市議会で、
うん、
それぞれ公明党の議員から議会質問をしてもらって、大阪府知事、そして大阪市長からも分かりました、立候補しますという答弁をしてもらって、うん、立候補にこぎつけ、そしてその後、まあ、舞台は国に移りますので、これは自民党さんとも連携をして、自公で、これは国の事業ですから、
はい、
自公連立政権としてぜひとも大阪でやろうじゃないですかということを自民党さんの大阪の議員の方々と一緒に菅官房長官のところに申し入れに行って、ぜひとも大阪で開催をお願いしますと、おそらくこういう動きをしているのは大阪だけなんではないかというふうに思っているんですが、こういうことを働きかけをしまして、まあ、菅官房長官からも重く受け止めますという答弁を得まして、今検討段階に入っているという状況です。ぜひご期待をいただきたいなと思いますね。
本当に大阪に決まると、こうますます一丸となってっていうような、なんかそういったものが生まれそうですよね。
はい、まあ、実際に実施するにあたっては大変厳重な警備体制を、うん、まあ、大阪府警中心に組んでいただくことになりますので、さまざまな不便をもしかしたら大阪府民の方々あるいは経済界にも与えてしまうことになるかもしれないんですけれども、まあ、そこはどうかご理解をいただいて、もう大阪を世界中に知らしめるために必要な、まあ、警備体制、そのための、まあ、若干のご不便を数日間お与えしてしまうかもしれませんけれども、ご理解をいただきたいということをあらかじめ、まあ、お詫びとともにお願いをしておきたいなと思いますね。
今週もどうもありがとうございました。